ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちは番。はい、どうもトムでございます。10月1日配信分と、いやー10月になっちゃったよ。おみこしは順当に終わった。もう9月のおみこしが終わるとね、なんか心がね、どっと疲れる。地元のね、こう町内会で、まあだから町会費をもらってるのに何もやらなかったわけですよ。コロナ禍の時は。その時はね、あのお金一体何使ってんのって、いろいろ使ってんですよ。でも本当にちゃんとやってるんですよ。だって町内会って全部ボランティアなんだから。町会長だって、もう俺あれですよ、20年経ったら副町会長ですよ。防災部長のくせに副町会長ってダブルタイトルですからね。誰も褒められないんだよこれ。本当になんだ、一銭もどこからももらってないから、ただただやることが大変なんで、世の中本当皆さんのご近所の町会やってる方っていうのはね、自分のことを棚にあげるわけじゃないけれど、神様みたいな人ですから。だって一銭ももらわないんだよ。一銭ももらわないのに、町内会のためにゴミ拾いだなんだとか、イベント企画してとかやってるわけだから、俺のことは置いといても、周りのね、視聴者の皆さんのところにある町内会の人たちって本当に頑張ってらっしゃる方なんで、いたわってあげてください。本当にいたわってあげてください。で、多分その災害とか起きた時に、そういう人たちが準備してるものでご飯食べるんですよ。本当にカップラーメンとか小学校にあるのってさ、期限切れになるでしょ。そういうの入れ替えたりとか、そういうのしてるのも町会の人たちですから。だから何すげえ俺真面目に喋ってんだろう、なんかストレス溜まってんのかな。タクシーストレス溜まるもん、本当めちゃめちゃ。どこで16日に撮っとこうかな。もうネタいっぱいあるよ、ほんと。簡単なやつで言うとね、俺この昨日タクシー明けでね、外人さん、まあ、東京だからね、外人乗せますよ、いっぱい。ほいで、綺麗なね、金髪の、年の頃だと25から30ぐらいまでの青年でございますよ。一人で。で、バックパッカーっぽい、こう、パーカーにリックサックみたいな感じで乗られてきて、で、携帯でね、お寿司屋さんを僕に言うわけですよね。ここ行きたいんですね、と。で、それがちょうど、東京ミッドタウンっていう、六本木にあるところでございまして、で、そこに、彼が乗ったのが、新宿西口公園って、西口の方にあるでかい公園で、駅のアクセスっていうか、駅もまだ遠い状態のところで乗って六本木に行ってくれと。で、ただ、六本木に行くので、新宿から六本木なんで、高速使っていいかどうかで、まずこれで一悶着ですよ。ハイウェイゴーオッケーみたいな、なんだこの英語って自分でやってても面白いぐらい通じなくて、で、ハイウェイ使わなくて下道でいいよ、お金かかってもいいよっていうようなのを、その青年がうんうんイエスとかやとか言うので、そういう風にスタモンダしながら六本木まで行きましての、支払いも無事ペイペイで終わりましての、でそこまで終わった時点で、おもむろにそのドア開けて外人さんが降りるときにですね、俺に携帯を出すわけですよ。もう目的ついてるから大丈夫じゃねえかと思ったら、Google 翻訳で、日本語が表示されてるんですね。それで、その表示されてる日本語を僕が読みましたら、僕はフランス人なんで、英語は一個もわかりませんって書いてあったんですよ。もうね、顔から火出るかと思ったよ、俺。1時間とは言えないけどね、ずっと英語喋ってたんだよ、拙い英語っていうの。いや、maybe 20 minutes みたいな、こんなことをずっと喋ってたんですよ、俺。それが全く知らねえっていうので、お前なんで合いの手入れてたんだよっていうぐらい。で、シルブプレって言って別れましたけど、もうね、なんだろう。そんなことあるのかっていうことがあるんですよ。だから、タクシーはもしかすると、ドラマの方向かもしれませんけど、心がね、俺の心がいつまで持つんだって話ですよね。行こうか。この番組では皆様からの、もちろん、 てないですよね。来てません。おはがきが来ておりません。この番組は皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。とあとトムのおはこんちは版でございますが、かなりアダルトなネタにまみれてございますので、アダルトなネタが苦手という方はですね、即刻ですね、別のですねミュージックゼロチャンネルの、他の面白い番組を、聞いていただいて、エロが大丈夫なやつだけついてこいということでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。いやね、本当にタクシーは大変だってさ。いや、もう言おうと思えばなんぼでもいけるよ。なんぼでもネタはあるけれども、まあね、エッチな方行こっかな。エッチな方へ。スペンス入選ってわかる？はい、ゾウさん、わかりません。俺もわかんねえよ。だって、おっぱいのね、V らしいんだけど、そこのそのおっぱいにある性感帯、そこをスペンス乳腺、イントネーションすらわかんねえもんな。まあスペンス乳腺っていうのがあって、そこの V を触るだけで女性はビクンビクンと背中をのけぞらせるほどの感度が上がります。そんな夢のような性感帯、男ならぜひ知っておきたいですよね。もちろん。これでもさ、スペンス乳腺っていうのもさ、一応調べではね、2016年頃から AV でスペンス乳腺を刺激する作品が数多くリリースされるようになり、その名前もポピュラー、一般的になってきましたね。本当に知らんぞ俺、スペンス乳腺なんざ。だいたい AV であるのがスペンス乳腺が感じてるねなんて言うの、もうそっからしてわかんないけどね。でね、スペンス乳腺って一体どこなのさって話なんだけど、一応手を水平にした時におっぱいの脇だから、おっぱいと脇の間から腰の方に下がったエリア、ここが一番の性感帯なんだって。だからおっぱいの乳首とか乳輪よりもこのスペンス乳腺が大事だって。でここの性感帯がしっかり開発されている女性は、おっぱいを揉まれたり揺らしたりするだけでもものすごく感じるようになるんだって。で、医学的に言うとスペンス乳腺っていうのは、リンパがいっぱいはまってあって、さらにそのツボが多く、要は正しく刺激をするだけで、ホルモンが、ドバドバ出る。そのホルモンっていうのはオキシトシン、別名幸せホルモン。はあ、これはなかなか良いと。でさらに女性に、そんなとこなんで触るのみたいなことを言うとですね、バストアップや二の腕を細くするようなスタイルアップができるツボがそこにあると。あ、これエッチな使い方じゃなくてもいいもんね。うん。 はあ、でこれスペース入線の開発がしたくてうずうずしてきましたかって聞いてますけど、来ましたよ、来ましたよ、はいはい、聞きましょう、行きましょう、行きましょう。ねえ、おっぱいの G スポットと呼ばれるスペース入線とは、おっぱいの G スポットね、まあ、うまいこと言うな。で、まあまあリンパと神経が集中しているので、まあ開発すれば、まあ、まあまああれだね、一歩間違うとくすぐったエリアってことだもんね。すげえ。でスペンス入線は先ほど腕を横にしてから、脇の下から腰にかけて落ちてるエリアと、おっぱいの下の下乳のとこね、アンダーバストのエリア、このつながってるエリアまでが、あー、なんだろうな、わかると。で、触ってみると除骨のゴツゴツと骨が触れるところでわかるでしょうと。で、女性によってはそのスペース入線は触られるだけでビクンと動くほど感覚が敏感でございます。ただし人によっては開発しないと全く感じないという人もいます。で、ここからポイントね。スペース入線の開発はたった一度や二度のマッサージで劇的に感度が上がるものではございませんと。まあそりゃそうですよね、そりゃそうですよね。スペンス入線の開発、アイブのコツは触り方のバリエーション。ここ覚えましょう。ここ大事。試験に出るよ。出る気出ねえよ。スペンス入線の開発、アイブ、まず押す。指全体や手のひらを使って軽く圧力をかけながら押しましょう。さらに、背中にか自分の体を密着させるようにして、後ろからおっぱいを揉むのではなく、そのスペンス入線の場所をさする。ああ、こういう時にオイルやローションをつけて、動きをスムーズにしておく方が感度が上がります。で、3番目、スペンス入線を触っている状態でおっぱいのアンダーバストに手をかけて上下におっぱいを揺らすようなイメージで揺らす。激しく揺らしてはダメ。フルフルフルフルとかプルプルとか揺れるぐらいで構わない。おー、ただし、スペンス入線を開発するときの注意点がございます。まず、肌が摩擦を伴うので、オイルやローションをつけることが、好ましい。伸びた爪や手のカサカサは NG。なんか当たり前のこと書いてあるな。で、力加減。これは強くしちゃ絶対ダメです。弱すぎるぐらいでちょうどいい。そして電マなどのアダルトグッズは極力使わない方法で。あー、なかなか難しいですね。ただ、マッサージをしている感覚で次第に感じていってしまうと。はー、どうやらこのね、AV 女優の水川すみれさんっていうのが、スペンス入線の開発というか、まあ、スペンス入線系 AV の元祖。もうさ、スペンス入線系 AV っていうのがあるの？もうだってね、タイトルあれだ、DMM とか、あれ見てくれれば、ファンザとか見ればわかるけど、スペンス入線開発クリニックってタイトルだからね。もうタイトルからしてそれだもんね。で、まあまあ、その中でも、スペンス入線系では、その水川すみれさんが、一押し一押しって書いてあるけどね。どんだけなものかわかんないけどね。俺もちょっとこれ見てみるわ。見てみて、このスペンス入線って一体、どんなのっていうのをちょっと見てから、またご報告って感じかな。はい、とりあえず CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。 北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。ずいぶん前、半年、いや1年、新小岩にさ、ラブドールデリヘルっていうのがあって、そのラブドールデリヘルに行ってくるわ俺みたいな話をしたものの、なんだろう、もう俺らの世代だとダッチワイフ、今の世代だったらラブドール、まあ、ラブドールもすごいよねって、なんだっけ、 TikTok とかさに、もう本当に人間だもんね、あれじゃ。口ん中とかさ、歯はあるわ、舌はあるわ。まあもちろん、お股には、あれがついてるわ、で、ものすごい作りだもんね。でさ、それを、デリヘルの、だから生の女の人と遊ぶのよりも、割高な料金で遊びに行くのって、なんかなって思っちゃってたのよ。まあでも、物は試しみたいなつもりで、連絡したら連絡がつかないっていうですね。なくなっちゃったのかな。ちょっと深くは調べてないんだけど、ちょっとご情報だったら申し訳ないね。だけど連絡つかなくて、もしかしたら、やっぱり流行らなかったのかなっていうのとね。まあ、なんだってね、数時間前に誰か使ったやつだもんね。いや、なんかその、言い方あれだけど、それはどうなのっていうのがやっぱり抵抗あったのかもね。とはいえよ。とはいえ、そのラブドール市場っていうの？昔だったらほら、南極南号みたいなさ、ちょっとしたビニール人形みたいな感じで、クオリティもヘッタフレもないやつしか売ってなかった。はずなんだけど、今もなんかさ、なんて100万に手が届くようなハイエンド、それから20万ぐらいまでは出すよっていうミドルクラス、それで、10万以下とか5万円ぐらいのロークラスみたいなクラス分けもされてるのよ。すごくない？で、まあ一応20万以上が、人気なんだけど、もうね、インターネット調べても、ベスト30とか、ベスト10とか、あるのよ。ラブドールのベスト10。それも、高いやつ、安いやつみたいな。でね、ちょろっとか。まあ、パンパンさんでももちろんやってて、なんだ、喋ってみようか。10位だから10体。もう世の中に星の数ほど、それこそワンオフで、もう乳首の色から、身長から、全部決めれるんだって。全部決めれる中で、まあ高いやつね。高いやつは全部決めれる中でも、ピカイチ人気があってよく出るパターン。もうね、すごいよ。高級はもう全部選べるから、10位からちょっとやってみようか。10位はね、ジン。これどこかな、ファンリアルっていうところの、ジン3? 人形だもんな。163センチ、C カップ。42万5千円。すごいよね。で、タイプとしては中国美人。ね、しかも熟女に近い印象を与えると。で、メイクとウィッグは、希望によって使い分け可能で、さらに、おっぱいとおまんこって言っちゃったよ、タイプ別選択可能。これがよく分かんない。外れるってこと？いやね。で、さらにね、生々しい下腹部の 膨らみや線が生身に近い女性が欲しいと願っているユーザーにおすすめだってさ。オプションの多さ星5、ボディのクオリティ星5、表情のリアル感が星4、100点満点中89点。10位、これで10位だもんね。で9位いくよ。9位はね、7、ボディタイプ Y201158cmDカップ、まあ、スリムなんで302,000円。オーソドックスな造形をしている、ヤンドール製のラブドール、日本人をモデリングしており、ロリ系から二次元ヒロイン系までカバーしております。ナナちゃんは猫系の目とチャーミングな唇が魅力的、口元に惹かれますが、顎の開閉機能ももちろんついているのでフェラチオも難なくできます。だってさ、いやすごいな本当に。でウィッグではなく植毛、あ、こっちはウィッグじゃないんだ。だから、まあ生やしてる毛はどうにもそれしかないと。うわー。でオプションの多さが星5、ボディのクオリティが星4、で表情リアル感は星5。ナナちゃん9位、これで9位だもんね。8位、レーナ LS シャープ7 168cm でかっ、D カップ、315,000円。はあ、WM ドールから発生したブランドエンジェルキッスさんからのレイナちゃんはアジア系の女性のキャラクターで、アニメヒロインっぽいような味付けがされております。万人受けしそうなモデルでございます。身長はやや高め、まあ、ここも、人気があるのが、ここの高さですが、これぐらいの金額のね、315,000円だと、もちろん選択可能でございます。さらに、シリコンの硬さと軟質も選択できます。さらに、変態さん向けに、ペニス付きも選べます、だって。もうね、どうなのこれ。オプションの多さは星4でございますが、ボディのクオリティは星5、表情リアル感も星4、100点満点中90点。8位、これね、ちょっとねネットで見てみて、写真もいっぱいある、写真見るとねびっくりするわ。7位、ミア165、でかい子多いね。 165G カップ、やっと D カップとかじゃないね。315,000円。同じだ。これも WM ドールさんからの30万円クラスなハイエンドモデルでございますと。日本人の名前がついているものは日本人らしさを感じさせれる、体つきや、表情が魅力的。しかし165センチに G カップのダイナマイトボディ仕様。あ、これが今時のトレンドなんだって。で、オプション、肌の色がホワイト、ブラウン、小麦などいろいろ選べますが、元の素材、肌の質感、シリコンの良さか、シリコンの良さがあるので、素晴らしいの一言です。100点満点中91点。ミアね、と6位、ミサ、あ、ミが多いな、おい。ミサ。159センチ、D カップ、ちょっとちっちゃめね。で、22万6千円。あ、ちょっと安いけど、100点満点中92点。まあ、で、スターペリドール製、ミサ。中国系のラブドールブランド。可動領域が広いのが特徴。あ、そういうのもね、お股広げたりとか、なんだろう、アクロバティックな体位で楽しめるってこと？で、女性というは、女性の雰囲気は中国系か韓国の女性のイメージではあります。で、高級ラブドール、高級ラブドールとしては、やや安めの20万円台だけど、アジアンビューティーが好きな人はお好み。6位だもんな。5位。5位が、ティーダ。あ、外人だ、金髪。5位、170センチ。31万9000円。5位でか。 100点満点中93位でパツキンです。あ、日本でパツキン売れるんだ。ワックスドールっていう会社で出していて、その中でもかなりの最高級防水ボディ。え、今まで防水じゃないの？そんなことないよね。で、シリコンの中でもゼリー状仕様という胸と尻などを触ったらプルルンとした使い心地がたまりません。で、顔立ち見るとエマ・ワトソン。なるほど、これ分かった。エマ・ワトソンだ。いや、怒られんだこれ。怖いね。まあ、シャーリーズ・セロンも似て、まあ、似てるかな。で、ファイナルファンタジーのヒロインっぽくも見えます。あ、なるほどね。でもね、エマ・ワトソンって言われちゃったらもうエマ・ワトソンにしか見えないや俺。あ、これ怒られるんじゃない、いずれ。1分の1だからね、みんなね。で、4位は、162センチ、シリコン製ラブドール、シャープ33番、名前はないんだ。378000円、すごいね。シノドールという会社の162センチの日本人モデル。でもゲームのヒロインのような無国籍感があります。あるある。確かに。あのね、なんだっけ。すいません、なんだっけ、目が見えない、ほら、黒いシューティングっぽいアクションの女の人のやつ、なんだっけ。そうそう、ニーヤオートマタ。ニーヤオートマタっぽい。ニーヤオートマタっぽい感じの、キャラクターで、あ、アイラインからアイカラー、乳輪の色全部選べて、シリコンの素晴らしい弾力が魅力と。でも100点満点中94点だからね。で、3位、153センチ B カップクイーン、いくらだ、378000円。オプションが異常に多く、目の色、リップカラー、乳輪カラー、乳輪サイズ、バギナのタイプ、唇のカラー、アンダーヘアの量、うわー。さらに、あ、直立加工用ボルト。あ、これがあると立ってられんだ。座らせなくていいんだ。いや、でもこれ打ち返って立ってたら怖えで、おい。絶対怖いと思う。ただビジュアルはすごいと。で、感じは本当今風の渋谷にいるような若い女の子っていう感じと、自分の手で自分のおっぱい揉める。あ、これもすごいね。要は自分どれだけこう関節がしっかりしてんだ。さすが。378000円、3位。そして2位、うるわしゆかり AI ドールだって。もううるわしゆかりは693000円、100点満点中95点。日本製ラブロール、ラブドールって言いにくいのかな。ラブドールブランド、フォードアーからの、中国が一番売れるんだって。だけど日本製。とにかくゆかりというパターンは小柄でムチムチっとしたスタイルで、ウィッグでありファッションによっていろいろと、試すことができる。ボディの柔らかさとオプションの豊富さが充実している。組み合わせによっては毎週飽きない、雰囲気、幼い顔立ちと大人びた雰囲気が持っている、独特のラブドールです。うるわしゆかりだって。もうここはね、69万だから2体買えるよ、他の。そして1位は安らぎツヤ。これもフォードアか。違う、オリエント工業だ。オリエント工業作ってんだ、すごいね。オリエント工業のラブドール、769450円、刻んでくるね。162センチでオールシリコンだけど、100点満点中97点。とにかく、ヘッドの作りが秀逸だって。で、もちろんこれはもうカスタム見積もりを出して作ってもらうので、今これ見ているのはアイドルかな？あ、違う。あ、何々ちゃんみたいなのがオリエント工業にはいて、それが20人もいて、20人だが30人いて、この中では清水美穂ちゃんっていう子のスタート地点。あ、その子を選んで、で、腰のくびれはどれだけ、おっぱいはどれだけ、足の長さはどれだけ、身長はどれだけ、肌の色はどれだけ、あそこの毛はどれだけ、的な。すごいね。そりゃ79万、あ、76万だから、まあ、77万か。77万だよ。俺のね、想像のね、斜め、ほんと斜め上だわ、これは。これがバリバリ売れる時代なんだね。 時代変わったな。いや、なんかちょっと勉強し直すかな。ちょっと見てみて、これ本当にビジュアル見たらびっくりすると思う。このラジオじゃ伝えきれないや。うん、 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる？手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つ繋げてゆくの。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
ごめん、なんかね、喋りすぎた。っていうかラブドールすごいな、ラブ。もう10月1日分は俺喋りきちゃったからね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。もう随分もらってないな。ツイッターアカウントはミュージックゼロチャンネル、 M_Z_CHANNEL でございます。ますと、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますと。で、坪さんの方は今はデルタ IR でやってるのと、なんだっけ、ホムンクルーズでやって、カタカナでもいけるもんね。検索したら出ますんでね。あのキャラクター素敵なのやっておりますし、あと、レインというですね、雨の動画の女の子たちも続々と配信中でございますので、チャンネル登録もしくは、なんだっけ、あれ、キャラクターとして買う、そんなこともしていただくと坪さん喜びますと。で、僕の方は高橋智明雑談歌ってみたフォークギターって検索すれば YouTube も出てきますし、 Twitter はね、案外俺ダメだね。ただちょっとタクシーのネタでちょっと違うチャンネルじゃないけど、あの更新できるようなそんな気持ちで、いますんで。ただ自分がね、そういう風にあの、ね、坪さんみたいにこう体がこう脊髄反射で配信できればいいんだけど、なかなかね、やるぞって決めないとできないので、難しいかなと、な感じでございますんで、まあ、YouTube の方をチャンネル登録なりしてくださると、高橋智明は喜びますと。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。トムでした。16日会おうね。バイバイ。